今日はルカの福音書の10章です。一節のところに、主は別に72人を指名してご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされたとあるわけですけれども、神様は私たちにこの福音を伝える伝道の心構えをこのところで語られてあります。ご自分が行くつもりということはすなわちイエス様自身が行こうと願っておられるところに使わせてくださるということになるわけです。ですから私たちもイエス様の救いを伝えたい、そのところにイエス様自身も共に行ってくださるという、その信仰を持つことが大切ではないかと思います。2節のところには、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとイエス様は言われました。収穫は多い、しかし働き手が少ない、それは今の時代でも同じではないかと思います。神様のその魂の収穫、そのことのために喜んで奉仕をする人たちが起こされていくように、まず私たちは祈る必要があるわけです。そしてまた3節のところに、狼の中に子羊を送り出すようなものですと言われたわけですけれども、このイエス様の救いを伝えるということは決して容易ではないということであるわけです。もう逆に私たちが害を受けてしまうということもあるかもしれない。そのことを私たちはやはり心に思っておかなければならないわけです。4節には、財布も袋も持たずとあるわけですけれども、実はその迎え入れてくれる家が、7節のところに、その家にとどまり出されるものを食べたり飲んだりしなさいとあるわけです。働く者が報酬を受けるっていうのはもちろん当然なことであるわけですけれども、その家に5節に平安があるようにと言いなさい、平安を祈るわけです。神様の祝福を祈る、そしてその家はもう本当に喜びと感謝にあふれる、そして必要なものを与えてくれる、それをもって生きることができる、生活できるっていうことになるわけです。8節にも、人々があなた方を受け入れてくれたら出されたものを食べなさい、神様は必ず養ってくださる、そのことを信じて福音を伝えていくということになるわけです。そして9節には、病人を癒し彼らに神の国があなた方の近くに来てると言いなさい、本当にこの人を癒していく、そして神の国が近づいている、それは今日も同じであろうと思います。今の時代確かに病気が改善していくということがあるわけですけれども、しかし魂の癒しは、それは福音によらなければ心また魂が癒されることはないわけです。しかし私たちには、私たちを癒してくださるイエス・キリストがおられる、そして神の国を治めてくださる、支配される、このキリストを受け入れるということを私たちは今も伝えなければならないわけです。13節には、コラジン、ベッサイダ、また15節にはカペナウム、これはもうガリラヤ湖の周りにある町々であるわけなんですけれども、そこに72人が使わされていく、しかしなかなかこのイエス様の福音を受け入れてくれるっていうことが難しい。ですから12節のところに、あなた方に言います、その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。ですからいかにこの福音が受け入れられるっていうことが難しいだろうかっていうことがわかるわけです。日本でも本当にこのクリスマスっていうのはもうみんな知ってるし、 お祝いするわけですけれども、しかしイエス・キリストを心に受け入れるっていうことがいかに大変なことであろうかっていうことは今日でも同じであるわけです。しかしこの72人が帰ってきた時に17節に、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。それはイエス・キリストがこの72人にもこの悪霊を追い出す力、権威を与えてくださったからそのことがなされたわけです。しかし大事なことが、もっと大切なことがあるわけです。それは20節に、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様はそう言われたわけです。この世で行われるその技を喜ぶのではなくて、あなた方の名が天に書き記されている、救われて、そしてまた天国で永遠に生きるということであるわけです。いくらこの地上で立派な働きをしたとしても、滅んでしまったら何の意味もないということです。私たちはまず自分自身が救われていることを喜ぶものでありたいと思います。そしてこれらのことは21節を見ますと、知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。イエス様はそう言われたわけです。この世の知恵ある者、賢い者は天の御国のその栄光を知ることはできない。24節には、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったに見られずとあるわけなんですけれども、神の国が近づいた、病人が癒され、悪霊が追い出され、そしてこの神の国の支配、イエス様が治めてくださるということを、この世の知者や賢い人たちは分からなかったわけです。しかし幼子たちに表してくださいました。もう本当にそれはへりくだった人、また純真に信じる、そういう人に神様はご自身の御国を表してくださるわけです。25節には、律法の専門家、律法学者がやってきて、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと質問したわけです。何をしたら、じゃあ律法には何と書いてあるのか。その律法学者は27節を見ると、2つのことを答えたわけです。一つは、主を愛しなさい。そしてもう一つは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。もうこれが律法の精神であるわけです。もう二本柱になるわけです。十戒も要約するならば、主を愛する、そして隣人を自分自身のように愛する、もうそれが律法の言ってるところであるわけです。ですから28節見ると、それを実行しなさい、そうすれば命を得ます、はっきりとイエス様は言われたわけです。ところがこの人は律法は知ってるけれども愛せなかった。そのことに対して30節から、この良きサマリア人のことをイエス様は話されたわけです。30節には、ある人が強盗に襲われた、もう半殺しのような状態になっていたわけですけれども、31節に祭司がこの来たわけですけれども、反対側を通り過ぎていった。32節にはレビ人も反対側を通り過ぎていった。もう見て見ぬふりをして、もうそのまま去っていく。2人とも神殿で神様に仕える人たちであったんですけれども、もう死にかけている人を助けようとはしない。しかし逆に33節に、一人のサマリア人が来て見てかわいそうに思った。それだけではなくて、34節にはもう近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯し、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。 イエス様は36節を見ると、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。37節にその立法の専門家は、その人に憐れみ深い行いをした人ですと答えたわけです。イエス様は、あなたも言って同じようにしなさい、それはもう愛する、そのことを行っていくならば永遠の命を受け継ぐことができるということであるわけです。ですからこの真理は今の時代も変わることはないはずです。もう弱って倒れている、その人を見たら助ける、そうするならば永遠の命を受け継ぐことができる。そして38節を見ると、このマルタ、それから39節にはマリア、2人の姉妹、おそらくこれはベタニアでの出来事と思いますけれども、39節にマリアは主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。40節にはマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かずと、二人の姉妹の姿が出ているわけです。姉のマルタはイエス様やまた弟子たちをもてなしていたわけです。一生懸命やっていた。しかし心が落ち着かず、40節に出ているわけです。そしてもうイエス様に言うなれば、文句を言うというようなことが出てきているわけです。そのことは41節に、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。確かに、もてなすということは、素晴らしいことだと思いますけれども、思い患って心を乱していたら、果たしてそれは本当に相手に対しての安らぎ、もてなしになるだろうかということであるわけです。じゃあ何が大切なのか。42節に、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。39節に、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。このことは私たちにも必要なことであるわけです。まず私たちは主の前に本当に座して御言葉を聞く。これなくして私たちがもういろいろ慌ただしくことを行ったとしても、果たしてそれが喜びになるんだろうか。むしろ神様は人を用いてご自身の技を成してくださる。私たちは一切神様にお任せし、そしてまた自分がことを行うということよりも、神様が使わして用いてくださる。この原則は今日も変わることはないわけです。主から使わされなければ主の働きをすることはできない。私たちはまず神様が自分に何を語っておられるのか、またなすべきことが何か、私たちはまずイエス様にお伺いして、そしてまた主から使わされていくものとさせていただきたいと思います。